雇用ニュース鹿島。このコーナーは日立鹿島地区雇用対策協議会の提供でお送りいたします。雇用ニュース鹿島、今週も大変貴重な話題を持ってきていただきました。
はい、こんにちは。茨城労働局雇用環境均等室でフリーランス法の担当をしております小橋と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。11月1日からフリーランスのための新しい法律が施行されたということなんですね。
はい、近年働き方の多様化が進み、フリーランスという働き方が社会に普及してまいりました。法律の正式名称は特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律というふうに言いますが、フリーランス保護新法などとも呼ばれています。
その法律どういうものなのか教えていただけますか。
はい、この法律はフリーランスと発注事業者との間の取引の適正化と就業環境の整備、この2つを目的としております。また対象となるのは業務委託契約を受けて個人で働く方で、一人社長のような従業員のいない事業者さんも当てはまります。
取引の適正化と就業環境の整備が目的ということで、そして個人のフリーランスの方を対象としている法律ということなんですね。この法律を制定したという背景には何があるんでしょうか。
はい、フリーランスは組織である発注事業者との関係で取引上弱い立場に置かれやすく、報酬の未払いやハラスメントなど様々なトラブルを経験しているということが明らかになっています。そこでフリーランスが安心して働ける環境整備が必要になります。
私この前たまたま新聞記事で読んだんですけれども、本当に悪い環境で働かされているフリーランスの方が結構多くいらっしゃるというのを私も記事で見ました。はい、まあ、その一つが取引の適正化ということなんですね。
はい、発注事業者に対して2つの義務と禁止行為というものを定めています。まずフリーランスへ11月1日以降業務を発注する際は、業務内容や納期、報酬の額などの取引条件を口頭ではなく書面やメールで明示しなければなりません。また報酬についてですが、60日以内のできる限り短い期間で支払わなければなりません。
まあ、今までこの世界は口約束というのが横行していたというのもその記事には載っておりましたけれども、そういったところにやっぱり着目したということなんですね。では発注事業者の禁止行為についても教えていただけますか。
はい、フリーランスに責任がないのに受領拒否であったり、報酬の減額、返品、買い叩きや不当なやり直しといった行為が禁止されました。
他にも目的がある就業環境の整備というのは具体的にはどのようなものですか。
はい、こちらは発注事業者に対して4つの義務を定めています。1つ目はフリーランスの広告募集の際、業務内容や報酬などの情報を誤解のないよう正しく最新の内容で表示しなければなりません。2つ目は育児や介護などとの両立に対する配慮義務というところです。
そうですよね、子どもさんが急に熱を出した時に納期の変更など、そういったところでも相談できると助かるというところ、働く人の立場になって考えられた法律ということなんですね。
はい、フリーランスからそのような配慮の申し出があった場合、発注事業者は取り得る選択肢を検討して必要な配慮をするよう努めなければなりません。3つ目はハラスメント行為によりフリーランスの就業環境が害されないよう体制の整備をしなければなりません。最後に4つ目は、長期の業務委託契約を中途解除する場合、30日前までに予告しなければなりません。
今は働き方が本当に多様しておりますので、こうやってフリーランスの方が安心して働ける環境を作るということは本当に大切ですね。11月1日から始まったばかりということなので、これから周知に向けての取り組みが期待されるところですよね。最後に労働局からのお知らせが2点あるそうですね。
はい、1点目は10月より最低賃金が1005円に改定されました。働く方も事業主の方も確認をお願いします。 賃上げに向けた助成制度など茨城働き方改革推進支援センターをご利用ください。2点目は育児休業や時短勤務をする社員の代替要員を雇い入れた際などに支給される新しい助成金ができました。詳しくは茨城労働局まで両立支援等助成金とお問い合わせください。
はい、わかりました。この時間は茨城労働局雇用環境均等室の小橋さんにフリーランス法について旬なお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では続いて今日もハローワーク日立鹿島から吉田さんにお越しいただきまして、またお役立ち情報をご紹介いただきたいと思います。さて早速吉田さん、今日はどのような内容をご紹介いただけるんですか？
はい、11月11日の介護の日に関連したイベントで、11月18日にハローワーク日立鹿島介護就職デーということで介護関連のイベントを用意させていただきました。第1部第2部で午前と午後で分けさせていただいてまして、午前中が鹿島市内の社会福祉法人須浜会様を会場とさせていただいて、求職者の方がいろんな体験をして介護にこう興味を持っていただけるようなイベントを第1部に行います。第2部は場所を変えまして鹿島市の商工会館の2階で、今度は実際に介護関連の事業所様と説明を聞いたりとか面接会ということで、実際に話を聞いてもらえるイベントということになっております。
はい、第2部の午後2時半から4時まで開かれます介護就職説明面接会っていうのは、なんとなく内容が予想はつくんですけれども、11月18日月曜日午前中の須浜会、平井にあります須浜会で行われます介護の職場を体験するというものなんですが、何かタイムテーブルとかあるんですか？
はい、大きく分けて3つのことを用意しておりまして、まず9時55分から10時20分というところで、実際に介護施設で働いている方の動画を見ていただいて、働きぶりとか、ちょっとした雰囲気を感じてもらいたいなと思ってます。で、10時20分から10時40分まで、介護機器をですね、実際に求職者の方に体験していただこうと思って、全国に7つしかない展示施設、介護ロボットと言われるものの展示施設がですね、介護労働安定センターさんというところからお借りしまして、実際に当日持ってきていただいて、それを体験していただこうというようなものになっています。で、最後に会場が社会福祉法人須浜会さんというところで介護施設となってますので、実際に介護施設はどんなところなのかなっていうのを見学していただくという、この3本立てで開催するようなイベントです。
はい、1本目の9時55分から12時20分のショートフィルムの上映と、10時40分からの介護施設の見学っていうのは、これまたなんとなく予想つくんですけれども、この介護機器っていうのが私たちにはちょっと耳慣れない言葉というか、実際にはどんなものがあるんですか？
今回持ってきてもらえるものとしては、介護の仕事と聞くとこう腰に結構負担がかかったりとか、
重労働っていう、ね、イメージありますね、
そういうイメージがあると思うんですけれども、そういったものの負担を軽減できるようなマッスルスーツと呼ばれるようなですね、人を持ち上げたりとかするときにもう少ない力で負担がかからずにできるようなものだったりとか、
それ知ってます。私使ったことないですけど、例えば私が来た場合、私は体重が軽くなったのかしらぐらいの感覚を持てるようなスーツですかね。
そうですね、本当に少ない力で持ち上げることができるっていうのになります。
はい、その他には、
その他には介護施設なので、やっぱりお年寄りの方が多いので、歩くときにですね、補助してくれるような、歩行をこう補助してくれるような機器だったりとか、あとは眠りスキャンっていうところで、実際にお年寄りの方が寝ているのか、起きているのかっていうようなその状況をモニタリングできるようなシステムがあります。で、これはデモ画面にはなってくるんですけれども、そちらもお持ちいただいて皆さんにちょっと体験していただけるような内容になってます。
これもね、また私メディアで見たことあるんですけれども、やっぱり看護に携わる方っていうのは夜勤というのがついて回る業務の中の一つにあって、で、例えば休んでいる側、寝ている側としても、せっかく寝ついたのに看護師さんが見回りに来ると起きてしまうっていうような、そのデメリット、それから看護師さんにしてもやっぱり夜勤というと寝不足だったり、その体力的にかなりハードだと、そういったところがこの見守りなんとかによって大変軽減されるということですね。
そうですね、
じゃあ両者にとって いいやつなんですね、はい、
そうですね、働く方のこう負担軽減にもなりますし、うんうんうんうん、実際にこう利用している方の生活の質の向上にもつながってくるんじゃないかなと思ってます、
うん、茨城県というのはそもそもそういう介護危機には明るい方の地域なんですか？
まあ、これほどかはちょっとわからないですけれども、うん、周辺の施設さんに聞くと実際に取り入れているところっていうのはまだそんなに多くないっていう話は聞きます、
うん、ただちょっとね先ほど小耳に挟んだ感じではそういう介護機器が実際に体験したり見たりすることができる施設がなんと水戸市にあるとお伺いしましたけれども。
そうですね、うん、はい、今回お持ちいただく介護労働安定センターさんというところに予約を取って行っていただくと体験していただくことができるようになっています、
うん、それは結構いろんな、まあ、全国各地というかそういったところにもあるんですか？そういうこうシステムの施設というか。
現状では展示されているところは7つしかないというふうに聞いています
、うん、しかない、はい、のに水戸にある。
そうですね
随分先行してるんですね、うん、捨てたもんじゃないですね茨城県。
そうですね、
うん、なるほどね、わかりました。実際にそういったところを11月18日月曜日は体験そして見ることができるということになってるわけですね、
はい、
事前の申し込みとかどうですか？
事前の申し込みは第1部第2部両方でも構いませんし、うん、まあ、別々でもお申し込みいただくことはできるんですけれども第1部と第2部の介護就職の説明までであれば、はい、まあ、お電話でも受付できますし、あとは、まあ、窓口だったりとかハローワークの方来ていただいて、まあ、受付の方でも申し込みすることができます。面接の場合だけ実際こう窓口でちょっとご相談いただいて事業者様の方にこう連絡させていただいた上でハローワークで紹介状っていうのをお作りした上で参加いただく形になりますので、うん、この場合だけちょっと窓口のご利用をお願いしたいと思います。
というと、まあ、事前に何かしら行きますよというアクションの連絡はいるということですね。
そうですね、
はい、じゃあそちらの問い合わせの番号もし電話などあれば教えていただけますか？
はい、0299832318 です。音声ガイダンス流れますので途中でも結構ですので41シャープとしていただくと担当の部門につながります。
はい、わかりました。まあ本当にね重労働であるという介護の現場そして看護師さんにおいてもこういう画期的な器具そういったものがあるとまあより職に就くという意味でもなんか明るくなりそうですね。
そうですね、広がっていけばいいなと思って
ね。本当に負荷が重いというようなその現場のイメージが払拭されるようななんか糸口となりそうですね。
そうですね、
はい、わかりました。茨城労働局雇用環境均等室の小橋さんそしてハローワーク日立か島の吉田さんに今日も大変貴重な情報をいただきました。お二方大変ありがとうございました。
ありがとうございました。
雇用ニュースか島、このコーナーは日立か島地区雇用対策協議会の提供でお送りいたしました。